東日本大震災があったのは5年前の明日でした。日本時間では2011年3月11日午後2時46分に東北地方の太平洋岸を襲った地震は、三陸沖を震源とするマグニチュード9という巨大地震でした。死者1万5000人以上、行方不明者2500人余り。特にこの巨大地震によって発生した大津波の破壊力は凄まじく、いくつかの町や村を消滅させ、福島第一原発も破壊して、広範囲にわたる放射能汚染を引き起こしました。当時の模様を少し思い出していただきましょう。地震直後に避難所に避難した被災者です。
今一番不足しているのはですね、やっぱり食料ですね。食べ物関係、特に主食がちょっと不足しているような状況です。
津波に遭いました。
どんな様子だった？
怖かったです。
この子たちはもう限界なんですね。ここでは電気もつかないし、今したいことは家族の安否です。あと親しかった人の安否です。で、さっきも聞いたんですけど、希望だけは捨てるなって、避難さえしてれば生きてるかもしれないっていうことしか、情報がとにかくない。だから欲しいといえば情報かな。あとは考えようかな。
ほとんどの人々の命を奪ったのは、潮位を9メートルも上昇させたこの大津波でしたけれども、この巨大地震は三陸から450キロ離れた東京でもパニックを引き起こしました。里井さん、地震の時はどこにいらっしゃったですか？
はい、私はですね、東京の、東京駅からほど近い月島という地区に住んでいるんですけれども、その自宅のすぐ近くにいました。
何をしてらっしゃったでしょうかね？
たまたま子供が2人いて、幼稚園から子供を迎えに出て、それからその子供をピックアップして、帰ってくる途中で、たまたまそのお家に帰る前に買い物に行こうと言って寄ったスーパーの中にいました。
東京でもかなり揺れたと思うんですが、もうすぐ普通の地震とは違うとか分かりました？
ですね、初めにそのスーパーに入った時に、私実はめまいだと思ったんですね。私のでぐらっと来ておかしいなと思って、でもその 2,3 秒後にはこれただごとじゃない揺れだなっていうふうに思いまして、でスーパーの中にいたらちょっと怖いかもって、みんなそのスーパーの周り の, お客さんたちもすごく驚いていて、でとりあえずその顔もそのままにして、外に出たんですね。で月島ってすごくその高層マンションが多い地域がありまして、そのスーパーっていうのはその高層マンションに取り囲まれているような感じだったんですけれども、どの高層マンションももう本当にありえないくらい揺れていて、私あそこにいたら本当に大変だったんだろうなって、しかもその今揺れているのがこっちに倒れてきたら本当にひとたまりもないんだろうなっていうくらいの揺れで、すごく怖かったですね。はい、
これ3分近く揺れたっていう、その異常に長い地震だったんですけど、やっぱりその間ずっと耐えるのは大変でしょうね、これ。
そうですね。ただ私はその地上にいたのでそこまででもなかったんですよね。ただ、その30階40階に住んでいる人はやっぱりその座って立っていられないくらい揺れたっていう、やっぱ食器が壊れたっていう話はあまり聞かなかったんですけれども、私の物が倒れたっていうことと、あとちょっと壁にひびが入ったということがちょっとあったので、これその余震が結構その後も何度も来たんですね。なので1回の大きな地震で持ちこたえられたので良かったんですけど、その後また何回も余震が来たので、それでまだちょっとどうにかなっちゃったらどうしようと思って、やっぱり一晩は眠れなかったですね。
余震って言ってもかなり大きなもんなんですか？
そうですね、その一番初めに来たのが確か一番大きくて、でその後30分から1時間後にまたちょっと大きなのが来たんですね。でその間そのマンションのエレベーターもストップしてしまったので、道でどうしようかっていうふうにその周りにいた人たちとちょっと話してたんですけど、どうしようもすることがなくて、携帯もメールもつながらないですし、バスとか電車もどんどんストップしますし、どうしようもないというか、どうすればいいんだっていう、そういったなんていうんですかね、もうパニックだったですよね。
地震の直後はもう公共交通機関全部ダメですか？
そうですね、初めのうちだけ少しそのバスも通っていたんですけれども、結局電車がすぐにストップして、その後 JR なんかはもう一晩ずっと復旧しなかったので、帰る人もうちになかなか帰れずに、ずっと歩いて20キロ30キロ帰る人もいたみたいで、うん、私のその知り合いは10時間歩いたって言ってましたし、
10時間ですか、
はい、女性なんかそのハイヒール履いてるじゃないですか、もう履けないって言ってポキポキ自分で折って、で歩いて帰るとか、あと途中にその自転車屋さんがあれば1台4万5万もするその自転車を買って、その家路に着くと言いますか、そういった人もいましたし、私の知り合いはやっぱりそのもう帰るに帰れないと、でも歩くのも大変だし、結局その会社にまだいたので会社でその一晩沸かしたとか、そういった人も結構いたみたいですね。
それから地震の後ですね、そのスーパーが空っぽになったとか、全部みんなに買い占められてなくなったとかいう話ありましたけど、どうなんでしょうその辺は。
そうですね、本当に人ってやっぱりすごい不安なんですよね。だからそのまず、携帯が復旧した途端にいろんなメールが来るんですよ、例えば食料がなくなるんじゃないかとか、トイレットペーパーがなくなるんじゃないかとか、あとはその、原発もありましたけれども、その雨が降ってきたら放射性の物質がその体にかかるんじゃないかとか、そういったその、デマを、流すようなチェーンメールというのが横行して、みんながそれにその右往左往しまして、で、食料がなくなるなら買っといた方がいい、放射性の物質に汚染される前にちょっと買いだめしといた方がいいとか、なんか本当にすごい、なんていうんですかね、そのみんな情報に惑わされるというか、で買い占めもやっぱりそのトイレットペーパー、パン、お米、卵といった本当にその生活に直結するようなものがどんどんなくなって、棚の上には何にもないんですよ。私なんか本当にトイレットペーパー欲しいと思っていったら、トイレットペーパーのためにもうすごい列ができていて、でもう今日は売り切れですと、で明日来てくださいって言っても、その次の日に朝早く行ってももうで売れませんと、一人一個にしてくださいとかっていろいろな制限がかかっていて、もう、大変だなっていうふうにすごく思いました。
この小林聡さんの体験は、もし東京で大地震があったら何が起こるかを彷彿とさせるものでした。あれから5年、東日本大震災は終わったのでしょうか。津波で壊れた道路や鉄道、防潮堤の復旧などインフラは 80% 以上元に戻りましたけれども、復興庁によりますと、まだ17万4千人もが避難生活をしています。岩手、宮城、福島の3県の被災者や原発事故の避難者4千人を対象にした NHK のアンケート調査によりますと、震災以降の暮らしについての質問で、だんだん苦しくなっているというふうに答えた人が 43%、当初から苦しい状況が続いていると答えた人が 11% でした。つまりこの両者を合わせた生活が苦しいという回答は 54% で半数を超えていることになります。福島第一原発周辺には依然住民が帰宅できない帰還困難区域がありますし、震災からの復興は5年経った今も、実はまだ終わりは見えていません。